Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海 IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース、10月27日です。皆さん万事まして、みっつぁんです。そしてすきちゃんは今日はまだ帰ってきておりません。メールが入ってきたんですが、どうもトラブった感じですね。メールの内容が、帰る予定だったんですが、どうも帰れなくなったということですんで、とりあえず一人で喋り始めてますが、もしかしたら今日はすきちゃんお休みかな、どうかなっていう感じがしますけどもね。はい、今日の出雲は過ごしやすい天気でしたね。もう暑くもなく、下手すると、外の風はちょっと冷たいぐらいにはねなってきてますけどもね。はい、今週末は、ハロウィンということで、あんまりハロウィンの実感が湧きませんけどもね都会の東京の方は仮装する人がいっぱい出歩くんではないかと思いますが、ちょっとね寒くなるようですよ今週末。明日からですね、明日は広いエリアで傘がいりますよと、天気悪くなってくるみたいですね。そして日曜日には北日本東日本は気温が一気に下がるということで、週末には今季一番の強い寒気が入ってきますということは、そうですね、北海道は、29日土曜日から来月の1日まで、曇り時々雪の予報になってますね。寒気が入ってくるんでね、どうも雪が降るんじゃないかということらしいですよ。30日はこれは何曜日なのかな、日曜日。北海道は、上空1500メートルのところにマイナス9度の寒気がね、完全に北海道をすっぽり覆ってしまうような形になりますね。はい、北海道だけでなく青森でも初雪になる可能性があるということはそうですね。あと群馬、栃木、この辺の高い山も初冠雪の可能性があるということですんでね。ハロウィン、うちのリスナーさんで仮装して出歩く人がいるかどうか分かりませんけども、ちょっと暖かい格好して出歩いた方がいいかもしれませんね。全国的に寒さがやってくると、沖縄を除きですけどね沖縄はようやく暑さが和らぐというレベルだそうですね。明日28日は最高気温31度、31度、また30度を超えるんだ。で土曜日からは30度切ってきますね、29、28度あたりになるようですんでね。北海道以外のとこはちょっと寒さ対策今週しっかりしといた方がいいかもしれませんね。福岡でも週末は21度とか20度の予報が出てますんでね、お出かけされる方はしっかり着込 込んで出かけてくださいね。はい、それでは今日の出雲弁行ってみたいと思いますが、今日の出雲弁はキボソです。キボソ、服を着ると細く見えるという意味ではありませんね、意味としてはね、小心者という意味なんですよね。おつんすはキボソだっけんっていう風なね使い方をします。私の夫は小心者だからという風なね使い方をしますね。で、反対語としてはキボソに対して肝がふてという風な言い方をします。まあ、キボソ、肝が太いっていう使い方は結構頻繁に使うかなという気がしますね、我々でも、はい、ということで今日の出雲弁はキボソ、意味は小心者を紹介しました。それでは本編行きたいと思います。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初は飛行機ネタから行きたいと思いますが、こちらトラベルウォッチにあった記事です。 ANA2017 年の初日の出フライトを11月の16と17日に発売という記事が上がってました。 ANA 全日空空輸は飛行機の中から2017年の初日の出と富士山を拝む初日の出フライトを羽田発とセントレア発で企画しました。羽田発が11月の16日から、セントレア発が17日から ANA マイレージクラブ会員限定で発売をしますということは、そうですね、機内ではお弁当と飲み物が提供されるほか、搭乗証明書とマス酒、ただし未成年者にはジュースがお土産として用意されますと。で、まあ、天候によって富士山が見られない可能性がありますのでご注意くださいということは、そうですね、まあ、初日の出は雲の上多分上がってしまうんで見れるということだと思いますけどもね、富士山は雲の下になってしまうとは見れなくなっちゃうよということみたいですね。はい、で、これ購入の仕方ですけども、まず最初羽田発の初日の出フライトですね、販売開始日時が2016年11月16日の午前10時から、販売方法は ANA 国内ツアーデスクで電話予約ということだそうですね、電話での受付のみということだそうです。電話番号はANA 国内ツアーデスクの 0570-050-716、 IP 電話からの場合は 050-3819-9246 で受付をしますと。使用機材はボーイング777-200型機ということで、工程としては来年1月1日午前4時30分頃羽田へ集合、そして羽田発が、午前5時35分頃初日の出と富士山を見ながら遊覧飛行して羽田空港には午前8時頃に到着しますと。で、旅行代金ですが、プレミアム A コース、これ窓際の席を含む、コースですけども、2名で10万円たっけ そしてプレミアム B コース、これ窓際の席を含まないタイプだそうですね。2名で7万円。そして普通席利用の A コース、これは窓際を含むコースですけども、2名様で9万円。普通席利用の B コース、こちら窓際を含まないプランで2名で6万円。そして普通席利用コースはプラス1万円で1名追加が可能になりますということでね、最低申し込み人数が2人で最大3名まで、予約が取れますよということのようですね。そして続いてセントレア発の初日の出フライト、販売開始日時は11月の17日の午前10時から。販売方法は同じく電話での受付となります。電話番号は、先ほどの羽田とはちょっと違いますね。セントレアの申し込みの電話番号は、0570-050-860。IP 電話の場合は050-3819-9244で受付をします。そして使用機材は、羽田発よりもちょっと小さくなりますね。ボーイング737のダッシュ800型を使用します。行程としては、元旦午前5時頃にセントレアに集合、そして午前5時50分頃にセントレアを出発、富士山と初日の出を見ながらの遊覧飛行をしてセントレアには午前7時20分頃に到着しますと。で、旅行代金ですが、窓際の席を含む2席で8万8000円。こちらも、2名様からの2名分の代金ですね。そしてプラス1万円で1名追加が可能ということですので、最低2名から最大3名までの申し込みができますということですね。結構値段高いですね。セントレア発の場合は必ず窓際の席が1つ取れるということになってますね。羽田発はまあ機体がでかいんで真ん中の方の席になると、まあ窓際というわけにはいかないということのようですけどもね。はい、そのお金のある方ぜひ乗ってみてはいかがでしょうか。私は飛行機から、まあ、初日の出元旦には当然乗ったことないですけどね、普段でも日が昇るとこって見た記憶はないな。海外旅行行った時に多分そういうシチュエーションはあったと思うんですけどね、寝てると思いますね。はい、空から見る初日の出もなかなかおつなものかもしれませんね。はい、それではここからは IT ネタいきたいと思いますが、今日、27日ですけども、正確には28日の午前2時からアップのスペシャルイベントが行われるんですが、まあ、これに関して今喋ってもね、皆さんがソラウミ IT ニュースを聞くときにはもうすでに結果が出た状態だと思うんでね、あえてそこはね喋らずに今日はスルーしようかなと思ってますんで、よろしくお願いしたいと思います。ちなみにライブストリーミング配信が行われるようですね。apple.com、 アメリカのアップルのサイトからストリーミングがどうも見れるようです。日本のサイトからはね見れないみたいですね。今日本の、apple.com/jp の方へ行くと、なんて書いてあったかな、行くと、apple スペシャルイベントライブで公開、apple の米国サイトで日本時間10月28日午前2時からというふうにね書かれてます。でそこをタップしてやると、apple.com のページに飛んでいきますんでね、そちらでストリーミングを見ることができます。英語で説明が書いてあるんですが、 ライブストリーミングは Apple の HTTP ライブストリーミング方式を使用しますと。で、見ることができるのは iPhone、iPad、そして iPod Touch の Safari で見ることができますと。で、iOS 7.0 以降が必要ですということはそうですね。そして Mac の場合は Safari の 6.0.5 以降で OS が、OS 10のバージョン 10.8.5 以降ですと。それから PC の場合は Microsoft Edge で見ることができますと。 Windows 10がインストールされてて、Edge が見れる状態で、見ることができますよと。あとは Apple TV が、セカンドオアサードジェネレーション第2世代第3世代、こちらはソフトウェアバージョンが 6.2 以降、そして Apple TV の第4ジェネレーションで見ることができますというふうにね、英語で書かれてます。まあ、あとはワンボタンさんとか、マックウェブキャスターさんとか、あのあたりがね、ユーストを使って追っかけ配信をされると思いますんでね、そちらの方でお楽しみいただきたいと思います。というか、まあすでにこれを聞いてる時点ではお楽しみいただいた後の話だと思いますけどもね。はい、それではここから IT ネタいきたいと思いますが、まず気になる機能の方にあった記事です。アップルワイヤレスイヤホン AirPods の発売を延期、10月下旬には間に合わずという記事が上がってました。私はてっきり今夜のイベントで、今日から販売開始っていう風なね、アナウンスがあるもんだとばっかり思ってたんですが、どうも延期になるということだそうですね。元記事はテッククランチさんの方の記事ですけども、アップルがAirPods の発売を延期することを明らかにしたことが分かりましたということですね。で、アップルの広報からコメントが出てまして、準備が整う前に製品を出荷することはしない、 AirPods を消費者の手に届けるまでもう少し時間が必要だと述べているということはそうですね。この遅れが生産の遅れが原因なのか、ハードウェアとかソフトウェアの、問題があってのことなのかは不明だということですが、10月下旬発売というふうに今見てもそういうふうに書かれてはいるんですが、これが延期になりましたよと。具体的にいつ頃っていう発表はどうも今のところなさそうですね。アップルのサイトへ行っても出てないですね。今現在日本のページ行ってもやっぱり10月下旬発売というふうになってますんでね、私を含め買う気満々だった方はもう少し待たされるようですね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらテッククランチさんの方にあった記事です。 iPhone 7 Plus の生産は今四半期中に追いつくのか、どうだろうねとティム・クックという記事が上がってました。アップルの第4四半期の決算発表の時にですね、投資家の方がですね、ティム・クックさんにどうも質問したそうですね。iPhone 7 Plus の生産今四半期中に追いつくんですかっていうふうなね、質問したそうですけども、それに対してティム・クックさんは、断定するのは難しいが iPhone 7 は大丈夫と思います、しかし iPhone 7 Plus については難しいかもしれない、今の時点で間に合うというのはやめておきましょう、両機種に対する潜在的需要はとても大きいですが、特に iPhone 7 Plus については発売の際に予測していた需要をはるかに上回っていますというふうなね、回答をしたということはそうですね。 そういうことですか。はい、ちなみに私の iPhone7+ ジェットブラックの2頃、今日やっと電話が来ました、ソフトバンクショップから。でまだ手元にはないんですけどね。一応受け取りは土曜日の日に受け取ることにしてあります。なので来週には受け取ったよという報告ができるんではないかなと思いますが、ただもう発売されてから1ヶ月も経っちゃってるんでね、今更ネタにはできないかなって気がしますけどもね。はい、ジェットブラック、私もやっと手に入れることができそうですよ。はい、それでは次のニュースですが、こちらは Cネットジャパンにあった記事です。Apple TV 向けの新アプリをイベントで発表かという記事が上がってました。イベント絡みのニュースは読まないと言ってたんですが、これ1個だけ追加しておきたいと思いますが、今まで多分これに関する記事は出てなかったと思うんですけどもね。USJ Today というサイトによると、 Apple は視聴リスト、ザ・ウォッチリストとして、アプリをリリースするんじゃないかと。まあ多分これ第4ジェネレーションだけが対応となるんじゃないかなと思いますけどもね。さまざまな要素に基づいて視聴すべき番組に関する提案やおすすめ情報をユーザーに提供するものだということは、そうですね、ネットフリックスやフルの中にも同じような機能ありますよね。おすすめの映画とかおすすめの番組というふうな形で、今まで見た内容から多分こんなの好きでしょうっていうのをね、おすすめしてきますが、多分その機能を Apple TV につけるためのアプリがリリースされるんじゃないかということらしいですね。まあ第4世代対応だったら私には関係のない話ですけどもね。まあ、もしかしたら Apple TV の新機能の発表はあるかもしれない、あったかもしれないという形ですね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはギズモードジャパンにあった記事です。 Apple Watch の出荷台数が7割も減、スマートウォッチ市場全体も落ち込みという記事が上がってました。これはですね、市場調査を行うインターナショナルデータコーポレーションというところが最新のレポートにおいて、アプローチの出荷台数が著しく減少していると発表しましたということでね、このレポートの対象期間が第3四半期の7月から9月の3ヶ月間ということらしいんですよね。アプローチの予想出荷台数は110万台とありますと。予想出荷台数ですね。が110万台だったと。昨年の同時期の出荷台数は390万台なので、なんと7割も減少しているということなんですが、ただ、新しいアプローチが9月に発表されたわけですよ。なので、この発表を知っていた皆さんは当然この時期に買わないんですよね。買い控えますよね、新しいのが出るんだからということで。ということで、この第3四半期に関しては、まあ、盛り上がらなかったのは当然だろうということで、まあ、落ち込んでるのも当然と。逆に今度次出てくる第4四半期のレポート、ここではまたドーンとね、上がるんじゃないかなということは、そうですね、まあそりゃそうでしょうっていう感じはしますけどね。はい、それでは次のニュースですが、こちらキナキナさんの方にあった記事です。 Apple iCloud.com の UI を一部変更、ホームボタンがランチパッドボタンにという記事が上がってました。元記事は 925MAX さんの記事ですけども、 iCloud.com で 他のアプリからホーム画面に戻る際に利用するホームボタンをローンチパッドボタンへと変更していますということはそうですね。なるほどね。iCloud.com UI が一部変更になっていますよということはそうですよ。はい、それでは次のニュース、こちらキナキナさんの方にあった記事です。次期 iPhone は新たに5インチが追加され3モデル構成になり背面にガラスを採用かという記事が上がってました。これ元記事はですね、日経アジアンレビューという日本経済新聞絡みのサイトのようですけどもね、情報筋の話としてアップルは来年2017年に発売する次期 iPhone では 5.5 インチ、5インチ、4.7 インチの3モデルを用意しているようだと報じていますと。ボディの背面はガラス素材が採用され、採用されると。そして次期 iPhone にはワイヤレス充電機能が搭載されると報告をしているということだそうですね。ワイヤレス充電機能、下手するとライトニングコネクタもなくなっちゃうのかな。まあ防水性能を高めるためには穴は少ないに越したことはないんでね、もしかしたらライトニング来年の iPhone にはなくなってしまうのかもしれませんね。ワイヤレス充電ちょっと気になるな。7プラス受け取りキャンセルして来年まで待とうかな。まあスキちゃん今年買い替えないんでね、来年はスキちゃんが必ずこれを買ってくれると思いますんで、スキちゃんの iPhone でいじるというのも手ですかね。はい、それでは次のニュースですが、こちらは気になるキナスの方にあった記事です。アメリカマイクロソフト、サーフェイスエルゴノミックキーボードを発表。サーフェイススタジオ同梱のキーボードやダイヤルの単体販売もということで、アップルの発表イベントの1日前ですね、マイクロソフトがイベントやって、まあ、サーフェス、デスクトップタイプがサーフェススタジオでしたかね、オールインワン型 PC 発表してましたけども、このサーフェススタジオに同梱されているサーフェスキーボードやサーフェスマウス、サーフェスダイヤルなどは単体でも販売が行われるようですということはそうですね。米国のマイクロソフトストアではすでに各製品の予約受付が開始されており、サーフェスキーボードには指紋認証センサーを搭載したモデルも用意され、各製品の価格は下記の通りということで、キーボードが$129.99、マウスが$49.99、そしてサーフェスダイヤル、これが$99.99ということだそうですね。あのサーフェスダイヤルとは何ぞやと、まあ多分ほとんど皆さんご存知だと思いますけどね、なんか新しいデバイスですよね。ディスプレイの上にポコンと乗っけてダイヤルを回すと画面がぐるーんと回るというね。あの製図されてる方は分かると思いますけど、 なんかドラフターみたいなね使い方ができるみたいなんですけどもね、はい、まあ、そういうものが発表されましたということで、まあ発表イベントのね動画がね見ることができるようになってるようですよ。気になる木南さんの方にあった記事です。3分間で見るマイクロソフトのサーフェイススタジオ発表イベントということでね、これイベント自体は2時間10分あったんですね。それを3分にまとめた動画が公開されていますと。 でこれ元記事の方を見ていただくとですね、フルバージョンの2時間10分バージョン、まあカットなしで見れるバージョン、まあ、これは別のページから見れるようなリンクが貼られてますけども、もう一つちょっと長めの、8分30秒バージョンっていうのも、公開をされていますということはそうです。なので皆さんの時間の余裕を見て3分バージョンか8分半バージョンかフルの2時間10分バージョンか、見ていただきたいと思いますね。私はねリアルタイムに全部は見なかったんですけどもね、編集しながらちょこちょこっと見てましたね。あのダイヤルがねちょっと気にはなるっちゃ気にはなりますけどもね、今までにないインターフェースなんでね、はい、そしてこのマイクロソフトさんが乗り換えキャンペーンをするということでね記事が上がってました。シネットジャパンにあった記事です。マイクロソフトサーフェス乗り換え時に MacBook を最大650ドルで下取りへ、ただし米国ユーザーのみが対象ということらしいんですけどね、アメリカ時間の10月27日に発表予定の Apple の MacBook アップデートが期待外れだったらどうしようと思っている人もいるかもしれないと、そういう人のためにマイクロソフトが選択肢を用意しましたということはそうですね。マイクロソフトは27日よりマイクロソフトストアやマイクロソフト .com で MacBook Pro や MacBook Air を下取りに出して Surface Book や Surface Pro に乗り換える、米国内の全てのユーザーに対して最大650ドルを提供すると発表しましたということですね。これ買取対象はサーフェスブックやサーフェスプロということなんで、サーフェススタジオはダメなのかなというふうに見えますね。あくまでもラップトップの買い替えというのが対象のようですね。うん、これに対してシーネットさんがですねアップルにコメントを求めたんですが、アップルは16日現在コメントは控えているということはそうですね、はい、ということでまあアップルから Windows へ乗り換えよう、 Surface へ乗り換えようという方はアメリカ行って買うといいかもしれませんね。650ドル、まあ、6万5000円安くなりますよということはそうですよ。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事です。任天堂スーパーマリオランを Android 向けにもリリースすることを正式に発表という記事が上がってました。本日任天堂が12月に iOS 向けにリリース予定のゲームスーパーマリオランを Android 向けにもリリースする予定であることを正式に明らかにしましたということですね。これは本日開催された任天堂の決算発表会見で明らかにされたもので、 Android 版もリリースする予定であるものの配信時期はまだ明らかにできないそうですということですね。あとここの中でですね、スーパーマリオランとすでにリリース済みのスマホ向けアプリ、ミートモを連携させてフレンドを引き継げるようにする準備をしていることも明らかにしたそうですね。ああそういえばミートモっていうアプリありましたね。リリースされた時にダウンロードして、自分のアバターを作りましたけども、どうもこれがマリオランの中で使えるということのようですんで、まあマリオランがリリースされるまでのところでね、このミートモで自分のアバターを作っとくといいかもしれませんね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。 Y モバイル11月1日より下取りプログラムを提供開始という記事が上がってました。本日ソフトバンクが Y モバイルの新キャンペーンとして11月1日より 新しく携帯電話を購入するユーザーを対象に、それまで利用していた携帯電話を下取りする下取りプログラムの提供開始を発表しましたということですね。このキャンペーンは新規機種変更乗り換えのいずれの場合でも利用が可能ですと。下取りの対象機種に応じて毎月の利用料金から分割で指定の金額を割引をする仕組みとなっていますということはそうですね。ソフトバンクは以前から下取りサービス下取りプログラムやってたんですけども、 Y モバイルにも同じサービスを展開しますということはそうですよ。はい、それでは次のニュースですが、こちらは携帯ウォッチにあった記事です。ソフトバンクデータシェアプラスで5回線上限を5回線に拡大。なんか発音が悪いとよくわかんないことを言ってんじゃねえかと思いますけども、子供回線をの上限を5回線まで拡大しますということですね。ソフトバンクは11月1日よりスマートフォンにタブレットやモバイルルーターを組み合わせるデータ定額組み合わせてデータ定額をシェアできるデータシェアプラスについて、5回線の上限を1回線から5回線に拡大しますということはそうですね。親回線の対象端末はスマートフォンやフィーチャーフォン、スマホ代のデータ定額プランに対応し、データ定額20ギガそして30ギガも選択は可能ですと。5回線の端末はタブレットやモバイル Wi-Fi ルーターなどが対象ですということですね。はい、ということで、今まではスマートフォンに対して1台だけ、Wi-Fi ルーターかタブレットかそういう形でデータシェアができてたんですけども、これが11月1日以降は5台までデータシェアの対象になりますということです。そしてもう一つソフトバンク絡みのニュースですが、こちら携帯ウォッチにあった記事です。ソフトバンク訪日旅行者向けプリペイトシム4トラベルというのを発売しますということはそうですね。これが11月の中旬から発売をしますということはそうです。ソフトバンクショップや家電量販店、空港のソフトバンクレンタルカウンターなどで販売されますということですね。ソフトバンク直営店での販売価格は税抜き2480円ということだそうですね。これはですね、海外から日本に旅行に来た、外国人旅行者が対象ということらしいんですけども、ただこのカードを見るとね、なかなか欲しいなって感じのねデザインのカードなんですよ。1枚は富士山、雪をかぶった富士山をデザインしたSIMカード、もう一つはキティちゃんをデザインしたSIMカード、富士山のデザインはこれ桜かな。SIM カードなんでね、普通のクレジットカード台の大きさのプラスチックカードからポコッとこう抜き出して SIM を使うわけですけども、これは富士山はどうか分かんないけど、キティちゃん好きには嬉しいデザインかなと思いますね。使わずにこのまま取っておくのもなかなかいいのかなと思いますけどもね。キティちゃんが和服を着てる感じの、SIM カードですけどもねで、これ外国人しか買えないのかと私は最初思ったんですけども、どうもこれ日本人でも購入は可能のようです。ただし購入する際に、パスポートの提示が必要ということですんでね、多分日本人の方もパスポートを提示すれば購入がどうも可能のようですんでね、キティちゃんファンの方は購入してみてはいかがでしょうか。 なかなか可愛いカードですよ。これ SIM くり抜かなかったらそのまま保存しとくっていうのもありかもしれませんね。はい、それでは最後のニュースですが、 iTunes カードのお得情報ですね。まずファミリーマートとサークル K サンクスさん、まあ、今これ同じグループになってるんですよね。あ、待てよ、これは昨日紹介したか、これ昨日紹介しましたね。これは昨日紹介したからいりませんね、失礼をいたしました。コストコさんですね、コストコ会員限定ということになりますがiTunes カード割引セールを実施ということはそうです。10月26日から10月31日までコストコホールセールで iTunes カードの割引セールを実施していますと。 iTunes カード5000が4540円の 9.2% 割引で購入ができますということですね。で、今までは iTunes カード1万というのも対象だったんですけども、今回は1万円の iTunes カードは対象外になっているということですんでね、お気をつけください。ちなみに iTunes カード1万は通常時の割引がそのまま 5% オフの9500円のままということだそうです。以上、空海 IT ニュース10月27日でした。それではエンディングに行きます。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディング行ってみたいと思いますが、その前にスキちゃんお帰りなさい。
こんばんは。
お疲れ様です。
すいませんね。
うん。なんか本を言ったよ、
ごめん。
喉が鳴った、
うん、喉が鳴った。
私はオープニングでスキちゃん多分トラブルだよなって言ってたんですけど、トラブルではなかった、
ね、トラブルではないけど、なんかねここのとこバタバタバタバタしとるんで、
うん、
うん、すいませんね。
はい
はい、
それではツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、1366回が上がっておバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきます、カウントいらっしゃい、いらっしゃいって古いか、あ、三子か、
あ、そういうことだね、うん、三子さんだね。
いらっしゃい、ちゃんと伸ばしてくださいよおバカさん、いらっしゃいだよ、あれ、
いらっしゃいだ
ありがとうございます、はい、丸山さんが三重決済解決してよかったですね、カードは随分前から断捨離してて年会費無料の1枚しか使ってません、海外通販での誤チャージへの対応はカード会社が行ってくれました、クレジットなので購入から引き落としまで最大55日の猶予があり、引き落とし前なら何とでもなるんでしょうねってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
よかったですね、とりあえず帰ってきて、
とりあえず安心しました。
うん、
うん、
はい、
ありがとうございます。 それからイヤイヤ坊主さん、
うん、
ですね。ETC 2.0 は道路や区間によって料金の割引があったりするので、どちらの人か分かりませんが、使う道路や区間の割引がないか調べてからの方がいいですよ。あとは使う頻度ですね。
はい、ありがとうございます。
どちらの人か、ドルビーさん静岡の人です。
うん、ETC 2.0 対応の割引ってのが別にあるわけだ。そこは僕ちょっと知らなかったな。
これ都会の方だけじゃない？
多分首都高とかそういうとこじゃないのかな。
うーん、
確か首都高がなんか走行距離によってなんか料金が変わるっていう料金体系になったんじゃなかったっけ。その関係かな、もしかしたら。
そうなんだね。
かもしれない。少なくとも島根にはそういう割引が全く関係ないんで、そこまで頭が回らなかったな。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ガンちゃんが、水も滴るいい好きちゃん。あ、いい好きちゃん。歯は大切ですよ。私も虫歯がなくても4ヶ月に1回歯のチェックと歯石取りで歯医者さんに通ってますよ。
おお。
偉い。
偉い。
ガンちゃん。
会話なかね。
ガンちゃんはいいね。私よりお兄さんだけど、いい歯なんだね。
そうだね。はい、はい。
ありがとうございます。それからお散歩さんが、クレジットカードで払った場合は、お店への入金まで2時間があるので、問題があった時にはクレジット会社で対応できるけど、
2時間じゃなくて、入金までに時間があるので。
ねえねえ、お散歩さん。
お散歩さん。
入金まで2時間があるってどういうことだろうと思いながら読んだ感じで。
いや、僕も最初、何気に見とったけど、入金まで2時間
ねえ、打ったのちゃんと見ようや、お散歩さん。だって、お店への入金のお店も見せるっていう字だしな。
いやなんだね。
デビットだと問題が発生する頃にはお店に支払い済みなので、返金処理をするかどうかはお店の対応次第となるようですね、ってことで、まあ良心的な店だっていうことだね。
そういうことはね、返してくれたってことは、
まあ、あのね、若い女の子、うん、忘れんよ私は。はい。それから私のアップルウォッチは初代ですが、ウォッチ OS3.1 が来ていますよって。
うそーマジっすか？うち来てなかったんだけどな。
もう一回よく確かめてみたら？
そうですね。はい、ありがとうございます。はい、
それから、散歩時には、ポッドキャストを聞いて、ポケモン GO を起動しながら歩いているけど、ポケモン GO を起動すると、ポッドキャストの利用状況で、音量が小さくなったり、大きくなったりする。前はそんなことはなかったのに、今日もアップデートが来ているので、治るといいけど。ことですね。
はい、ありがとうございます。
ございます。
確かにこれあるな。ポケモン GO、 あ、ポッドキャストかけながらポケモン GO をするとポッドキャストの音声が小さくなったり大きくなったり、大きくなったりはあんましないけど小さくなるんやな。うん、ちなみに今お散歩さんに言われてアプローチのソフトウェアアップデート確認したけど、ウォッチ OS3.0 お使いのソフトウェアは最新ですって出るんよね。どういうこと？
お散歩さんのは本当は初代じゃないかもしれない。
どうなんだろう。
どうかな。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。丸山さんがさっきのイヤイヤ坊主さんの ETC の話にですね、
うん、
ETC 2.0 って名前からして Web 2.0 のパクリで頭悪そうですよね。笑。ETC そのものが巨大利権の塊で、パチンコのプリペイドカードシステムを異なる省庁がリメイクした感が拭えませんし、まあ便利に安く使えればそれでいいんだけどね、ってことで。
はい、ありがとうございます。
頭が悪そうって。
まあ確かにね。
Web 2.0 っていうのがあるの？
うん、あるみたいだね。
よく知っとるけ。
そうだね。ETC 2.0 で 割引って何が違うんだろうな。ちょっと検索してみよう。割引。
今のうちに耳がかゆい。
耳がかゆい。
耳がかゆい。
ああ、今年の4月1日の午前0時以降、首都高での料金が若干割引になってるね。だから首都高を走るなら 2.0 の方が良さげ。
走ることないだろ。
わからんよ。
ないね。
わからんよ。
車壊れるわ。
圏央道も対象になってるな。
圏央道ってどこ？
海老名とか、つくばとか、木更津とか。
どんな字書くん？圏央道って。
県外の県に、中央の王。
あ、県外の県っていうより、首都圏の県って言った方がイメージができやすいね。
そうなのね。ああ、やっぱ首都高って1キロあたり 24.6 円なんだって。通行料金が。
へえ。
だから今普通高速道路の通行料金ってインターチェンジからインターチェンジまでの料金じゃん。
うん。
そういう計算の仕方じゃなくて走った距離、走行距離で料金が変わるみたい。この ETC2.0 だと。
へえ。
なるほどね。
用がないな。
こっちの方は用がないね。
うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
チュリーちゃんが広島からの出張者におみやもみじまんじゅうもらいました。カープのアドバンテージに乗ります。
はい、ありがとうございます。昨日結局負けちゃったよ、カープ。
知ってる。
ホームラン打たれて。
知ってる。
なんでそこでホームラン打たれるかなと思ってね、見とったけどね。
言うのは簡単だね。
で、あ、もうこれは負けたなと思って風呂入って。
あ、見とったん。
案の定。案の定、そのまま3対1で負けちゃったと。
私は。いや、ニュースで見た。
あ、ちなみに、今これ収録時点で7回裏、1対0で広島がリードしてますね。
今日は早いね。もう7回？
うん、今7回の裏やってる。まあ、広島もここで勝っとかんとやばいよな。
広島はね、あれじゃない、黒田が最後だけん、優勝したいだろうね。
1回の表に1点取ってるな。それ以降ずっと0-0-0-0だわ。ゼロ更新。で、明日が休みで、明後日からまた広島へ帰るんでな。
で、広島で優勝するんだな。決めつけたらいけんかな。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ゆうさんが、アメックスグリーンカードで年会費1万2000円プラス消費税、ゴールドカードで年会費2万9000円プラス消費税、かなり高いですね。ポイント無期限保存なので、アメックスグリーンのみ使用中だって。
わあ、ありがとうございます。
でも年会費払ってた。
あれ高くなったんだね。僕が持ってた頃は確か1万円だったはずですよ。で、当然その頃は消費税なんかないんでね。年会費1万円だったのが1万2000円にどこかで上がったんだね。
月1000円だね。
そうだね、1万2000円だとそうだね。
へえ、ゴールドカード高いね。
普通のゴールドだとそっちの方が1万円だよな。普通のクレジットカードのゴールドカードは年会費1万円ってのが普通じゃない？
知らない。そうなの？
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。ケイタ君が初代1366回を聞いてくれて、初代時計にもアップ来たよ、広島より。
あれ、どういうこと？
田舎者には来んのんだ。
どういうこと？
田舎もね、今度だ。
おかしかろう。
アップルに聞いてみればいいじゃん。
おかしかろう。あ、待ってよ。これなんだ？ iPhone 側のソフトウェアアップデート、赤丸がついてるな。え、iOS のアップデートをしてないってこと？僕が。そんなバカな。ありがとうございます。
何一人で言っとんの？
一人ごと。
してないん？
いや、したはずだけどな。
寝とるんじゃん、頭。
そんなことはねえよ。
はい。はい、イクラムさんが1366回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あれ、iOS 10.1 お使いのソフトウェアは最新ですって出るのにな。どういうこと？なのに赤丸がついてる。
赤丸？
あのソフトウェアアップデートがあるときには赤丸で数字の1ってのがつくじゃない。
それウォッチ OS なんじゃない？
ん？いや、でも設定画面の一般の中で赤丸がついてる。どういうこと？
聞いてみさい、アップルに。
意味わからんし。はい。
はい。お散歩さんがコスモスを探して少し離れた道の駅的な場所へ。やはり遅すぎたかな。風が強くて撮影も困難なので諦めてスローモーション動画に。ああ、コスモスの季節だね。
ああ、でも遅かったってことか。
わあ、これスローモーションの動画ってなんか揺れ方が面白いね。
なんかゆーらんゆーらんしたよ、うん、
なんか怖い、生きとるみたいに見える。面白い。
はい、ありがとうございます。
いやいや坊主さんが ETC2.0 の助成金ってもうやってないのかな。
どうだろう、今検索した限りでは出てこなかったからな。やってないかもな、助成金制度。
結構 ETC にみんな食いつきがいいですね。
うん。はい。
ありがとうございます。お散歩さんが、ポケモン GO のハロウィンキャンペーン。駐車場で車を止めてアプリ起動したらゴーストに囲まれてた。ゲットしていったら中にニアスが隠れてた。しばらくして戻ったらまた同じような状態でびっくり。
これお散歩さん、いじめられてんじゃない？
すごいね。私2つ出てびっくりしたけど、これすごい5つもおる。しかもニアスがおったという。
ニアスがおるという
ね。でもね、なんかね、このゴーストあの、なんかあの幽霊みたいなやつとばっかり出るけ、うん、もう飽きてきたもん。
出たら出たで文句言うな。
同じに違うの出てやって感じなんだけど。で、今日もゴーストが大量ですが、試してみると確かにこれらのポケモンはズリの実と赤ボールで赤丸ポケモンでもゲットできることが多いようです。
うん、だよね。
私もあの赤丸ボールで、でもね、1回目ダメでもう2回目に取れたりとかするね。
そうそうそうそう。だから変に青とか黒使わん方がいいと思う。
うん。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いっちゃんはすごいね。
うん、
いっちゃんすごいね。金メダル、おととい200分の63、昨日200分の170、今日200分の200になりました。
で、ポケモンゴーでゴーストタイプ
200匹捕まえた。
すごいな。
うじゃうじゃおるん
だ。あ、でも僕もそういや今日ゴーストのメダル出たな。何色だったんだろう。出ましたぞ確か。
200匹はないだろう。
あ、200匹じゃない、ないない、100匹だったかな、50匹だったかな、なんかメダルくれたよ。
私ももらったで。
あ、ゴーストメダル
20匹で。
20匹は最初かい。
多分20匹だったと思うよ。
ちょっと確認してみよう。
200匹ってすごいな。やっぱり普段より都会の方いつもいっぱい出るけど、それ以上に出るんだ。
そういうことだろうな。ゴーストメダルはどこにあるかな。ゴーストメダルは、あ、これだな。今は、200分の51だ。50匹捕まえて、銀メダルが出たんだ。
そうや。で、50匹で銀メダル、200匹で金メダルな。
そういうことはね。
先が長いね。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。ガンちゃん、空海関東支部乾杯ってことで、今日オフだったんだね。
そうですね。今頃みんな飲んでんだろうな。
だね。
いいね。だね。
楽しんでくださいね。
はい。
ありがとうございます。チュリーちゃんが1366回拝聴。厚労省は8020運動、80歳で20本の自分の歯を確保を推進しています。咀嚼の大切さが言われ、私も歯ブラシと歯間ブラシ、 フロスを使うと同時に6ヶ月ごとに歯科へ、歯医者さんで、ね、数年前に虫歯治療をこうしてますってことで、
みんなやってんだな。
みんなちゃんとしとるで。
やってるね。
私も今普通の歯ブラシと、うん、歯間ブラシと、うん、なんかあの歯ブラシみたいなんで、あのちっちゃいの、あの、うん、
歯と歯の間を、
そうそうそう、
磨くやつか。
あれと、
うん、
で歯磨き粉はまたあの
プロポリス、
プロポリスのやつと、歯茎を活性化する歯磨き粉と、あとはあのこの間まで、うん、リステリン
が取
ったのを、うん、ちょっと今回モンダミンの、
うん、
あの今ね、なんだっけ、マウスドライ、
マウスドライ、
マウスドライじゃない、ドライアイってあるじゃん、目が乾く、
は
あ
は
あ、でドライマウスっていうのも多いんだって。
あの口の中が乾くってこと。
そう、唾液の分泌が少なくなると歯周病になりやすくなるっていうのがあって、うん、まあ、そういう人のためにその口の中が潤う、あのお口くちくちモンダミンのね、そのドライマウス用のやつ見つけて、それにしてみたん今回は。だからブドウの味で
飲んでしまいそうだな。
いや、ブドウの味で、リステリンがすごい口、結構刺激が強かったんだけど、刺激がなさすぎて物足りんの。
それは、それはだな。
うんだよね、本当にみんなちゃんとしとんさるな、もっと、ああ、しょうがないね。もう今から気をつけるしかないもん。
まあね、
だけ、まあ私が人柱になったんで、あの何もしてない皆さん気をつけてくださいね、今からでも。
はい。
最近あのコマーシャルの歯磨き系のコマーシャル、歯周病対策のコマーシャルがやたら多いことに気がついた。
ああ、確かに言ってるな。
だけ多いんじゃないかなと思って見てますけどね。はい、ありがとうございます。レッドファイブさんが、みっちゃん、すきちゃん、無事で何よりです。島根から鳥取は隣の県ですが、東北の感覚で言うと近距離です。岩手県は四国と同じ大きさで、東日本大震災は3県以上の範囲で被害が出ました。きっちりと準備しておくことを勧めます。何もできないと思わず調べましょうってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、近いっちゃ近いよね。同じ山陰地方だしね。
まあね。うん、またちょっと震度3が時々通知は来るよな。
うん、やたらテレビにテロップが出ますね。
まあ、これで落ち着いてくれりゃいいんだけどな。
いや、油断ならんだろうなと思って見てるけどな。
まあね。
今日はでも少ないね、地震の回数が。
今日は通知切ってないんじゃないかい？
今開いてみたけど、
うん、
朝午前中10時40分過ぎに会ってからさっきまでなかったんだ。
そうな。
昼間全然、うん。
でも
こういう感覚が開くと逆に怖くない？なんか。
まあね。そうだ、本当だね。
うん、
でもまあ震度1、震度2ぐらいだな。今日のとこでは。昨日は震度3が何回か来てるからな。
今日は結構鳥取以外のとこも多いね。
今日はね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
一丁ですね。
はい。
皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、まあ、本編でもちょろっと言いましたが、やっと私のとこにジェットブラックが来ますよ。
そうだね。
土
曜日に取り行くんだっけ。
土曜日に取りに行きますよ。
今日はなんか今日飛んでいくんかと思ったのにね。
いや、今日がその発売日なら収録休んででも受け取りに行くんけどな、もう1ヶ月経ってるじゃん。今更そんな慌てて取りに行ってもなって、
なんかそういう冷めたみっちゃんが珍しい気がして、私気持ちが悪かったよね、聞いた時に今日いかんって言うけえとかと思って。
そうなの、
うん、今までのあなたならホイホイして仕事になんかずる休みしてでも行くんだろうと思ってたんだ
そこまではしませんよ、
ね、ちょっと大人になった。
うん、お兄さんになった。
おじいさんだろ。
いや今日ニュース探しとって、そこの中で来年の iPhone 充電がワイヤレスになるかもよっていう記事が上がってきとって、うーんと思ってね。
やったーやったー、バンザーイ。
キャンセルして来年でもいいかなと思っとったら電話かかってきた。
あやなもんよ。私ももう車、ああ3日来たんか、セブンプラス、私車の連絡ないなと思ったら今日電話かかってきた。
あ
のなんか いよいよなんかオーダーかけますけど変更ありませんかって言われて、
うん、
なんかちょっと時間が経ってきて冷静に考えたらちょっと私には贅沢かなと思うんで、ツートンじゃなくて一色にしようと思うんですけど、はぁって言われて。でなんか、ね、ちょっと今 色をちゃんと見てるんじゃなくて、なんか色のなんか型番みたいなの見てるけど、どれがどれだか分からんわ、ブチブチって言われて、あもうお手間ですからいいですって言ったら、そがに変わりはせんで月の払いとか言われて、はい分かりましたって言って。
月ちゃんの車よりも若干私の方が早く来そうですね。
まあ私来月からあの6の払いが終わったけ楽になるなと思ったら、来月から上手げに車の払いが始まるんだろうなと思って。
ちゃんと考えてあるんだね。
だね。
はい、ということで、まあ、とりあえず土曜日に受け取るんですけども、ケースをね傷がつきやすいんで何とかしなきゃなと思ってますけどね。
あのすでにジェットブラック買った人たちによかったらなんかアドバイスもらえ。
うん、あの YouTube とか見てると瀬戸康史さんとかがちょっと柔らかいやつをつけてると、なんかなんて言うんだろう、シワになるじゃないけど、シワになるじゃないな、
なんかあのこう水が入ったみたいにピチョーってくっつくんでしょ。
そうそうそうそうそう、ああいう状態になってなんかあまり綺麗じゃないっていう話を見てるんでね、硬いケースの方がいいのかなと思いながら、まあ、とりあえずソフトバンクショップに置いてある透明げなケースをとりあえず買っとくかって今ちょっと思ってますけどね。
急いで買わんでもいいけ、サランラップ巻いときゃいいわね。
サランラップでは
いいわね。
サランラップではフロントの保護フィルム、
うん、
は今回いいかなと思ってますけどね。
なんで頑丈になったんかいな。
いやいやいや、ガラスの修理代金がアップルケア入っといたら安かったじゃん。ちょっと高めのガラスフィルムと同じぐらいの値段だから、ガラスフィルム貼らなくてももし割れたら修理でもいいのかなと思って。
もう割れること考えてんだ。
いやどんなことで手から滑り落ちるかわからんじゃん。
まあね、あなた過去にやっとるけんな。
やらかしとるからね。
今度はプラス大きいけ余計でも落としやすくなるよ。
そうだよね、
やらかすなこりゃ。
うん、ということでまあ手にしてどんな感じなのかちょっと楽しみではありますけどね。
なんなのどういうまで取りいかんって言うけど、不思議だわ。不思議だね。
不思議だねだね。
そうだね。怪しいね。
なんで
怪しいね。
何が
いろいろ。
スキちゃんに付き合わせてあげようかと思ってたわね。
なんか私が見たら欲しくなってそこでローズゴールドの契約をするとかっていい思ってんでしょ。
うん、多分一緒にソフトバンクショップ行ってスキちゃんが在庫確認して「いやどうしよう」とか言ってなんか言い出しそうな気がして。
この間ソフトバンク行った時も在庫見てもらっとったもんね私。
そうそうそうそう。
いやいや車の払いがあるから我慢しますよ。
どこのポッドキャストだったかな、バックスペースだったか、あの予約をしていても手元に商品が届いていないものは買っていないものと同じっていう格言がありましたからね。さあ月ちゃんが衝動買いをするかどうか今週の土曜日はお楽しみ。
ねえ、もうみっちゃんがまだコンコンって言っとってあれだったら私面白いけ契約したかもしれんけどしない。
はい、
大人だもん。あ、以上空海 IT ニュース10月27日でした。お届けしたのは
本当は今日予約じゃない、予約届きましたよって電話があったんで、夕方できますかって言ったら、あ、すいません、先客のお客様がいらっしゃるんで今日はちょっとできませんって言われたから今日行かなかったのよ、のみっちゃんと。
すきちゃん、今日本当はお話ししたいことがあったんだけど時間の都合で今日はやめときます。のすきちゃんでした。それではまた明日。三四
ただものだんだん。そんなに長い話、
さっきの LINE のアカウントのおとりの話よ。
ああ、その話か、うん、でそれは明日のネタに取っておきましょう。
明日のネタに取っておきます。覚えとったらね、
うん、
覚えといてね。
リスナーの皆さん覚えといてね。コメントに書いてきてね、スキちゃん LINE の件覚えてるって。
ありがとうございます。
Owning ID News.